歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョインサウンド F1 のエクシング、特報メッツコーラのギンビバレッジの提供でお送りいたします。歌う水道屋さんラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰がお少しだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみくださいというわけでございまして、先週今週にわたりましてですね、素敵なゲストを来ていただいております、新曲新会のリーダーですね、ニューリーダー、
ニューリーダーやね、あの大阪東部支部
長、ね、そうですね、元あのローカルです、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、坂本慎二さん、こんばんは。
はい、どうもこんばんは。
はい、どうもどうも。ちょっと大きく言っちゃいました。
いやー、だいぶ大きかったですね。
はい、もう、はい、本当に大阪の片隅のって言った方がいいのかな。
いや、もうそれぐらいでいいですね。
わかりました。
大きいしましたよ。
ね、もうそれもいろんな方今これ聞いてますからね。はい、こんばんは。
こんばんは。
先週から引き続き、
ありがとうございます。
今日もですね、たっぷりですね、あの新曲新会と、
はい、
それからその全関西ね、
はい、
空手道選手権大会の、はい、宣伝をしていただきましょう、
はい、
9月の来る9月19日森口市民体育館で行われます、
はい、
この大会について、
はい、
ちょっとご自身から案内してください、
はいはい、じゃあ、選手に引き続きなんですが、はい、今回熊本の支援復興チャリティーも含まれられておりまして、大会名は第31回熊本県復興支援チャリティー全関西空手道選手権大会森口市民体育館の9月19日開催という形で、開催いたします。
はい、
押す、
はい、これはまあ、全国からね、
はい、
ここで勝つとね、いろんな流派があって、はいはい、で我こそはみたいな人がやっぱ来はるわけでしょ、
はい、
で我こそはって言ってその迎え撃つ新極真会の、まあ、坂本慎二さんからするとですね、はい、やっぱり自分とこの教え子も頑張ってほしいし、
はい、そうですね、はい、
ね、先週も言いましたけども、あ、東京オリンピックで日本選手が弱かったあかんやんと、
はい、そうです
いうことですよね。
その通りです、
ね、はい、だからちょっとこう気合い入れてんの、どんな感じでみんなに言
う
てんの。
もうね、あれですね、うん、もうとにかく、うん、もう城を守るという気持ちで、
うん、もうそれこそ死ぬ気でいけみたいなこと、
まあ、
手ちぎれてもええみたいな
そこまでは言えないですけど
そこまで言うたら怖いな
怖いね、怖いね、もうやけど、やっぱりそのもうみんなのやっぱり、うん、優勝してそのトロフィーも大きいやつをね、注文してもみんなに取ってほしいからやからって言って、みんな信じてるから頑張ってくれよっていうのは話しました、う
ん、みんな頑張ってくれと、
はい、
そこに師範が1万円つけてるからと、トロフィーはそこにと
ください、平田さん
ちょっともうちょっと待って、もうちょっと俺有名になったらまたスポンサーになるから、
ありがとうございます、
うん、ああそうですか、うん、でいろんな流派があってそれが全国から集まってきて、
はい、
それで戦ってそうですね、はい、だからね、これみんなその自分とこのプライドとか威信をかけての勝負やから、
ね、はい、
だこれはもう死ぬ気で来るんちゃう、
いや
マジで
マジで来ると思いますね、うん、本当に同じ新極新会の中でもやっぱり強い支部、うん、関東であったりとか、はいはいはい、九州四国だったりとか、たくさんの選手が出場してくるので、その中でやっぱりうちの支部の選手たちがどこまで、うんうん、迎え撃つ、うん、やっぱり気迫だったりとか、うんうんうん、執念を持って戦うかっていうのはすごく大きいと思うので、う
ん、これをね、いろんなとこが来るじゃないですか、
はい、
本当に、あ、こいつは強いぞみたいなんてもう流れてくんの。
いや、もう今回もトーナメント見たらうわーと思って、
今回もそのな、
はい、
その新極新会とか極新とかそういう同じそういう仲間内じゃなくて、
はい、
他流派で、
あー、いてますいてますいてます、
こいつトリッキーやでとか、
そういっぱいい
てます、そんなんやっぱおんの、
いてますいてますいてます、今回も他流派の選手もたくさん出てて、元K1 とかの出てた青銅会館さんが、
はい、青銅会館
の支部長をやった方が、はいはいはい、もう自分で独立されて、はいはいはい、また自分で流派、そこの、まあ、道場自体の師範がすごく有能な方で、うん、たくさん強い選手を育ててる指導者なんですね、うん、
はいはいはい、
そこの流派の先生の生徒たちも、はい、多数一般の大会にエントリーしてくるので、うん、まあ昔は はその極真時代は青銅会館対極真会館の戦いみたいなのがあって、それがすごく一時ブームだったんですね、空手界の。
なるほど、
まあ、それをまあちょっと流派名は変わりましたけども、青銅会館という K-1 発祥のその団体、空手団体がまあうちの新極真に乗り込んでくるという図式もありますんで、
頼もうみたいなこと
かな。そうなんです、もうそれでもう言うたらタイトルを奪っていくということを考えて挑戦してきてくるので、う
ん、一個一つ聞きたいんだけど、
はい、
今あなた新極真会のその東支部、
大阪東部支部、
大阪東部支部のあなたが今回はまあ言うたら企画運営するわけじゃない、
はいはい、
でよその流派の人をお迎えするわけでしょ。
その通りです、はい、
ね、そしたら、まあ、その門を開いてるわけじゃない、はい、でしょ、
はい、
でよその流派もまた門開くっていう大会もあるの？
あります、今ですね、うん、あのフルコンタクト連盟といいまして、はいはいはい、うちの、新極真会代表の緑が中心になってですね、フルコンタクト空手、いわゆる極真諸流派のルールを、うん、採用されている団体を一つの括りで、
まあ、束ねまして、協会みたいな
ことね、協会ですね、
はいはいはい、
でそこを今立ち上げている中で、うん、まあ、今すごくあの一般部の試合はある程度制限がかかっておるんですが、はい、少年部とかの子どもの部門に関しては、うん、他流派の試合の方にもエントリーしても OK というルールが今、うん、ルールというか、まあ、ありまして、うん、はい、ちょっとうちらはもうちょっとあの新極真の大会がメインになってるので、うん、道場自体が、うんうんうん、まだ他流派の参戦っていうのはしたことがないんですが、うんうん、よそ の, あの新極真の同じ支部の中でも他流派の方の試合に参戦をしているような支部もあるのはあります、
うん、はい、なるほどね。ほんでそのねトーナメントとかあるじゃないですか、
はい、
で誰と誰が当たるっていうのはもう今もちろん出てますわな、
はい、出てます、はい、
こうしたら意識するやん。
そうですね、
もう言うたら何でもそうやけど研究するやん、 そうです、そんな言うたら個人レベルの研究とか、それとかそういうチームとしての研究もやっぱりするわけやろ。
そうです、
ビデオ見ながら。
いやもちろんやります
。その YouTube とかにもし乗っとったら、
はいはい、もう
これはでも面白いな。
いやもうけど昔と違ってやっぱ情報が本当に豊かになってるので、うん、
取れるよな、
取れるんで、うん、だからまあ僕もあのいろいろこう今回エントリーする選手で、うん、有力選手の動画を YouTube とかでチェックしながら、うん、弟子にどういうところをウィークポイントで使っていかない、うん、技を教えていかなあかんかっていう的な分析的な指導をやったりとかしてるんですけど、
やっぱそういう勉強もあるわけ。
ありますあります、ありますあります。
でも向こうもしてるわな。
その通りです、はい、そうですよ。だから、まあ、そこはもう逆に言ったら情報が、うん、まあ、それだけ拾えるけど逆に拾われるっていうところで、うん、まあ、調べたもん勝ちみたいなところはあるとは思うんですけど、うん、
なるほどね。それでまたそれのその情報に順応素早くできる選手がやっぱり強いんやろな。
強いと思います。はい、あ、
そうか。いや、うん、そのね今聞いたけどいろんな流派が来る中で、はい、そら厳しい戦いになるよね。
いや本当にすごい、もうもつれたりとか、うん、もう本当にあの気持ちと気持ちのぶつかり合いをするけど、うん、やっぱりその今回ですね、まあ、あの世界大会、去年も世界大会があって、うん、海外の強い選手もいてるんですけど、うん、やっぱりその、うん、極真の歴史っていうのはやっぱ日本人が勝つ、うん、で極真の人間が勝つっていうのを、うん、もう今も何十年以上、もう30年ぐらい、うん、まあ、極真できてからなってるんですけども、うん、うちらの団体に関しては海外に流出してるっていうこともなく、うん、他流派の方に、まあ、ちょっとフルコンタクト連盟に関してはちょっと別になるんですけども、うんうんうん、新極真の大会では新極真の選手が優勝するっていうのはもう今のところはもうなんとか牙城は守っているところはありますね。
そうなん、はい、今も全然奪われてないとこあるの？
あのね、階級が細分化されてるようなクラスに関しては他流派が持っていったりするとこはあるんですが、うん、本丸のやっぱり重量級って言われる一番の、
ここは譲れないよ、
譲れない階級はもうここは全部新極真が取ってます。はい、
なるほどね、ここはでも絶対守らなあかんのでしょ。
そうですね、だからこういう気持ちを持つっていう、うん、やっぱこうプライドとか責任とか、うん、やっぱその決勝に上がる人とかっていうのはやっぱこうすごくやっぱり自分との葛藤、
重圧もあるよな、ね、それで組織のよ、
そうです ね、だからまあそういうところで、はい、まあ、精神的にすごくまた成長もしますし、それを乗り越えた時にですね、
でもこの格闘家ってその重圧がまた楽しかったりするんちゃうの？
いやけどなんていうんです
かね、怖さとかあるやんか、
なんかギリギリのところをやるっていうところがやっぱりなんていうかこう楽しみといったら、危険な遊びは危険な遊びだと思うんですけども、やっぱりまあそういう遊びという表現は適切じゃないかもしれないですけど、けどやっぱりそのスリリングなことをするっていうのはなんかこう特に、
そりゃそうでしょ、スポーツマンってそうでしょ。
そうですよね、
だって アルプスとかね、ヒマラヤ上がる人でもそうじゃないですか、はい、もう言うたら一歩間違えたら命落とす、やっぱりスポーツってあるじゃないですか、はい、
そのギリギリギリギリを楽しむっていうか、そこのやっぱり境地に行くまではやっぱりいろんな痛みも我慢せなあかんし、苦しみも乗り越えていかなあかんし、けどその先にはやっぱり山を見るのと一緒で、やっぱ見えたこと見たことのない景色を見ることができるんで、
そうらしいな、はい、なんかもうそういうね、切り立った崖を登っていってね、もう何日も何日も歩いてそういう標高高いところ上がるとね、はい、もう神が見えんねんって、
あ、
神様が見えんねんって。
けどもね、上がりきった時に僕らなんかこういろいろエベレストとかの、ね、山頂の写真とかもね、そういうテレビとか見ますけど、やっぱり生で見る目とかってやっぱ違うんでしょうね。
違うんやろうな。僕ね、今年はね、はい、オリンピックイヤーでね、
はい、
要はやったじゃないですか、はい、ブラジルね、
ブラジル、はい、
これね、この前言うたらスポーツの、まあ、祭典のオリンピックが今年あったじゃないですか、はい、やっぱり選手もね、はい、ちょっとこうあれちゃう、燃えてんじゃない、
あ、
オリンピックを見てるやんか、うん、オリンピック見て金メダル取った選手が実際おったり ね、
はい、
でレスリングもそうですやんか、ね、はい、金取ったりとか、はい、でまあ、銀やったりとか、はい、でそういうこのオリンピックイヤーにこの今回の大会が当たってるっていうのが良かったんちゃう、
はい、よかったですかね、まあ、もうね、なんかこう僕もオリンピック観戦しながら、うん、なんかやっぱこう、うん、日本の体操でもそうですし、うん、
はい、
やっぱりそういう、うん、日本の、うん、そういう本丸の競技を守るっていう、やっぱここはもうね、内村航平選手なんかも、はいはいはい、本当に点数差がすごくあった中で
開
く
落ちてな、
ね、
落ちた
あれで、そうですけど、それをいわゆる、ね、取り直して、鉄棒の後の着地みたいになんかもう僕もうるうるって
精神力やな、
いや、もう本当になんかもう本当着地がもう、うん、もう決まったあるみたいな、
う
ん、もう、うん、もうイメージ通りっていう、うん、もうなんかその、
絵に描いたような
やな、結果よりなんか練習風景がなんか、うん、なんかこう風景が見えるっていうような、うん、なんか演技見て、やっぱり反復の成果なんやろうなって思って我慢して我慢して、
練習にやっぱり練習でできないことは本番でできないらしいもんな、
そうですよね、
それと言ってましたわ、練習のように本番を楽しむ、
は
あ、で本番のように練習をする、
するということですよね、はい、それ
で
常にやっぱリハーサルっていう気持ちをやっぱ持てるか持たれへんか、うん、だからよく道場の生徒にも言うんですけど、週2回来ようが週3回来ようが、はい、多分目的意識を持って週1回来てる子と、うん、目的のなく週2週3週4毎日来てる人の差は、うん、歴然としてで本気の週1回やってる人間には語れへんと思うよって、そうやろな、決して時間をやれば身につくかではなくて、うんうん、自分に何が今必要か、うん、そして何が足りないかっていうところをやっぱ考えて、
課題持ってな、
課題を持つっていう、うん、もうここをやっぱなかなかですね、伝えていくっていうのがもう難しくて、
だけどそうですよ、うん、そんなもんね、目的意識持ってずっと5年10年やってる人と何も普通に生きてる人では絶対差出ますもん、は
い、だから、まあ、そのね、目的なくやってることを別に恨むつもり、それを否定するつもりもないんですけど、けどやっぱり今のがこの目的のないのに権利だけ主張するっていう人がやっぱ多いので、うん、
なるほど、
はい、けどやっぱ目的をきっちり果たしてからこそ、うんうん、いわゆる自分の要望っていうのが初めて聞かれるっていうことだと思うんで、
それも楽しいしな、
そうなんですよ、
目的が到達できた時にもうそれはひとしおやもな、
そうなんですよね、けどなんかそういう気持ちっていうのがやっぱり今もう、まあ、道場でもそうですけど、保護者の皆さん大人自身もやっぱ忘れてる、知らないのかもしれないです、
うん、そうやな、
はい、
それとね、坂本さんね、負けることの大切さもあるやろ、
そうです、はい、
俺思うねんけど、やっぱりね、今年のオリンピック見ててもなんか前回本当にもう決勝に上がれなかった方が頑張ったとかで金取ったとかね、
そうですよね、はい、
なんかね、負けることの大切さもその、節目節目で大事なのかなって、
そうですね、
もう恥じることないよね、だから、いや、もう頑張って負けても、ま
あ、選手自身は僕もそうだったんですけど、やっぱ負けるっていうことはすごくやっぱ恥ずかしいことですし、うんうんうん、やっぱりそれをいわゆるマスコミとかにやっぱ流されるっていうことに対してやっぱ期待に応えられなかった歯がゆさとか不甲斐なさっていうのは多分これはもう選手あるかもしれないんですけど、やっぱりけどそういうチャンスをやっぱ与えていただいたりとかっていうことにおいて人生の中でやっぱ特別な人間だと思うんで、そこはやっぱりしっかりとなんていうかな、こう 経験としてやっぱり本当に失敗すらもうやっぱり成功のためのやっぱり宝やっていう。
そうやと思うわ、はい、負けがなかったら今の金ないかったですって言わはるったもん。
まあ、そうでしょう。
ああ悔しいと、うん、でもね今年はね吉田沙保里さんが ね、
そうですよね、
4個目4大会、大会連続金取って当たり前やとされたのが、ね、具合悪かったというね。
けど初めにね、あの方が、私たちさっき金取っちゃって、
取りましたね、4連覇 ね、
でそうですね、あれも多分僕大きかったと思うんですよね。あのプレッシャーに、先に金4連覇された後の吉田さんやったから、うわーこれ絶対取らなあかんと思って、
けどね俺ねちょっとねどうなんかな、日本選手団の言うはリーダーなんですよね、あの方はね、はい、選手の団長なんですよ、
ね、はい、
で僕ねちょっと もうもちろん分かんねん、吉田さんが取らなあかんかって、はい、取れなくて泣くのも分かんねんけど、はい、僕はねもうそこはね、まあ、銀で嫌やったんか分からんけど、はい、もうぐっとねこらえてほしかってね、というのはね、どうでもやっぱりすごいことなんですよ。
いやすごいですよ。
でじゃあどうあかんのかみたいなことになったら僕はちょっとあかんと思うんで、
そうですよね、
吉田さんはね戦中の団長やった団長なりにやっぱりグッとこらえてほしかったよね。あなんかちょっとこうね寂しかったことあったの。
なるほどな。
わかる？
わかります。
だってどうでも世界で3番目ですよ、ね、けどでずっと鍛えてで、どうなんですかね、負けて銀よりも敗者復活っていうか、その、はいはいはい、まあ言うたら3位決定戦で勝ってどうの方が嬉しいんやろか、あれ
どう、あれあの3位なんですか、敗者復活っていう試合を僕したことがないんでもうあれ自体がまあどういう
ちょっとよう分からんな、
分からんな思って、
敗者は復活したらあかんよな
っていう、
次回復活せよいうことですか、
そうですよね。だからあの辺っていうのがなんかどういう救済措置なのかよくは、
あれは救済なのか
何なんすかね。なんかいつから敗者復活って生まれたんすかね。
いやでもそれはねあれちゃいますの、野球のね、
は
あ、何の3位までもう一回戦うのもそうちゃうの。
ああなるほどですね。
あれはでもいらんな。
いや僕はもう本当に
勝負ってそんなもう一回だけっていうのないよ。
ないですね。
あ
だからまあ3位決定戦はあったとしても、
あそれはあるわな。
敗者復活って何なんかなって、 あれだけがちょっといまだに疑問で、
いや腑に落ちん
な。
そう
負けたらもう負けたもん勝ちかみたいな、なんかね、ああ、まあ、なんかいまいち僕
いやそりゃだってな、やっぱ僕は命を張った戦いやから、はい、そのエベレストの 話じゃないけど、はい、谷底に落ちた死ぬわけですよ。
そうですよ。
それぐらいの格闘技やねんから、うん、敗者はもう落ちてしもとるから。
そうなんです
よ、ね、あかんよな、
まあ、負けても学ぶことたくさんあるから、うん、もうあえてそこでまたなんかどうなんかなって思って
そうやな、うん、
はい、あれがまあどういう、
またでもそれでもどうなの、一回負けて敗者復活あなた進んでくださいって言われても、俺やったらいやもうよろしいわともうすいません僕 もう負けたしもうまた次回頑張りますわって言って帰ってほしいな。
いや
逆にそのいい人やなって思うのはもういやすいませんもう僕負けたしごめんなさい俺があかんからもう一回鍛え直し来ますよって言ってほしいな。
あれ僕よく分かんないな、敗者復活ってどうやって選ばれてるんですかね。あれはどういう、
どうなんやろな、
負けた者同士で戦ってまた敗者の選んでるんですか、あれ。
そうでしょ。いやそうでしょ。
そういうことなんですか。
そうですよ。だってクイズでも何でも一回負けて、
は
あ、1回戦で負けたやつが負けた者同士がまたやって、そこで
M1 みたいなやつですね。
そうそうそうそう。だから俺はそこいらんと思うわ。
あ
でそれまたね、その人がまた普通に勝ち抜いていた行った人にまた勝ったら話ややこしてしゃあないやんか。
確かにね。
もうもしもう一回もう一回みんなで一からやろうみたいなことになるでしょ。
そうですよね。
だからあれおかしい、セリーグとかパリーグのあのなんていうかあれ何シーズンオフもう一回やるでしょ。
はいはいはい、やります、あれなんでしょ
うね。
なんかありますね。
いやね、もう一回あれもね、もう明らかに120試合か30試合やって
漏洩式
ってね、もうそれはね、一発勝負じゃないから、130試合ぐらいやってもう本当の実力差がもうあれなんですよ、
はいはいはい、
それをまたね、プレイオフな、
プ
レイオフでまた何すんねんと。
あ
そんなんやったらもういらんやん、その130試合
130試合
だからそれやっぱり難しいな。
あれは あれもね、まあまああれなんですかね、まあ来場、
いや違いますよ、あれはあれはその読売巨人軍が勝てない時期があって、
あなるほど、
で渡辺さんが あかんと、巨人がやっぱり優勝せなはもう話にならんということでもうそういう話にしてしまったんです。
これで放送で大丈夫
なんですか？もういいでしょそんなもん僕はもう構わないです。
大丈夫ですか？
いやだけどねそんないっぱいあんねん。なんでか言うと、はい、甲子園球場にラッキーゾーンがあったのを、はい、あったのはね、はい、田淵浩一をホームラン王にするためにやつけたんですから、ラッキーゾーンは。
そんな歴史あるんですか？
そうやで、田淵浩一をホームラン王にするために甲子園球場にラッキーゾーンつけたんですから。
それまで全部あるんですか？
他の球団の選手、王さんとかが取ってたんですよ。
へえ。
だから変な話、もうそんなんもうめちゃくちゃですわな。遠いだって統一球がなかったんやから。ちゃう？統一球がなかったんや、球。
もうほんだったらもう何でもよかった。
そうやん。そうやんか。だからスポーツっていうのはもうなんかそのスポーツもね何でもそうやんか、強いとこがやっぱりリーダーシップ取っていってしまうから、
なるほど。
だからピート・ローズがイチローの記録をあかんとかね、ほんで俺も高校生の成績も入れてくれっていうことを言われちゃうわけですよ。
なるほどですね。
球場のサイズも違うし球の飛び方もちゃうかったわけやんか、大きさも。だって日本の選手がメジャーリーグ行ったらやっぱりボール投げも感覚がちゃうよね。
あ、違うんですね、
縫い目に引っかかれへんとかね。あ、だからそういうのがあったから、いやいやそれやったら一緒にしようやないかと、
はいはいはいはい、
そんなこと言うぐらいやったらみたいなことでしょ。
そうですよね。
だからやっぱりスポーツっていうのはそのやっぱりあいちゃいますか、もう不公平もいろいろあるんちゃいます。だって北海道の選手なんか野球練習しにくいですもん。
まあ、そうですよね。もう雪あって冬はね一番 やらなあかん時に。
そうですそうです。
もう逆に雪かきとかやってたら体つき強せになってる、ね、気しますよね。
だからたまには甲子園でやらんと北海道のもう雪の積もってるボールがどこに飛んだかわからんような球場でやったったらええわけですよ。
遭難者でいるんじゃないですか。
そうだからまあそういうねことがあるわけです。
なるほど、なるほど。
坂本さん、はい、この、全関西空手道選手権大会今度ね、
はい、
9月19日にやられる、はい、なんかこう、武道だけじゃなくてちょっといろんな見てもらう方にも楽しみを、
はい、
お楽しみのコーナーを作ってるということで、はい、ちょっとそれ説明いただきましょう。
はい、それではですね、今回なんですけども、空手の試合をもちろん皆さんに見ていただきたいのもあるんですが、はいはい、うんうん、それだけでなくですね、少しちょっと今回自分が主催させていただくというところもありまして、
はいはい、
さまざまな人のご縁の中でですね、楠木裕次郎さん、チシンプイではクッスンとか、あとは UK さんという通称で通ってると思うんですが、
ディスクジョッキーとかね、
ディスクジョッキーの、はい、DJ されてる楠木裕次郎さん、はい、UK さんがスペシャル、トークイベント、トークショーをやっていただきます。それとあと世界的有名な和太鼓演奏の大和さん、こちらの方もですね、その間に花を大会に花を添える形で特別演舞ということで、たくさん、メンバーの方が来ていただいて、本当に世界で活躍されている和太鼓演奏をライブで見ていただく形になります。それとあと、目の前にいてる、はい、寝屋川のスーパーヒーローなんですけども、はいはい、平田さんが、今回大会の国歌聖書を歌っていただいたりとか、
はい、僕はね、エコ仮面で行くと、
はい、
僕は緑で行きたいと、
はい、
僕は緑の方が有名。
それだったら緑のスーツにしてください。
俺それも恥ずかしいな。
いや
でもな、あなた代表喜ぶかもわからない、緑健二ですから。
いや緑だけにね、いやけどどうですかね、はい、いやもうそこは今回は静かに。今回ですいません。
いや本当にエンターテインメントで子供ちびっ子喜んで思ったら、はい、やっぱりエコ仮面が行った方がいいんじゃないかな。
エコ仮面ね。
いやでもね、僕はちゃんとね、
はい、
スーツちゃんとオーダー
ありがとうございます、
してますんで、
すいません、もう、
もう自然とかいた、
はい、ネクタイは自然 OK だと思います。そこまでは、ま
あ、国歌斉唱僕はね、はい、言われまして、ちょっと心込めて、
はい、
本当にもう日本の心を伝えたいと思いますね。
ぜひよろしくお願いします、はいはい、
そして、今回のポスター、
はい、あ そうです、あのすいませんありがとうございます。あの、うん、今回ポスターなんですけども、うん、筋肉マンの作者のゆでたまご先生がですね、今回の大会に、熊本の、支援チャリティーということで、はい、あの自分にできることないですかということで、あの自分のイラストをですね、はい、似顔絵を描いていただいて、うん、今京阪の森口市駅のホームの中にも、たくさん貼らせていただいて、
黄色いやつ
貼ってるんですけども、
坂本慎二がモデルで、
はい、
足上げてます
けども、はい、あの9割5分増しぐらいに男前に描いてもらってるんですけども、
いいんちゃいますか。
ありがとうございます、はい、
これがもう目立つんですね、黄色やから。
いや本当にあの自分もあの、うん、京阪の森口見させていただいた時にすごく黄色が目立って、うん、皆さんもなんか足止められて、ああなんやろこれみたいな感じで見ていただいてたんで、ちょっとでもその空手の認知、新曲新会の認知が、うん、まあ、森口なんですけども広がっていただけたらなというところがありますね。
あなたがちっちゃい時から筋肉マンを見てて、はい、憧れて武道をやって、はい、でその書いてた先生が坂本くんと、あなたが、熊本の復興のためにやるんやったら、はい、僕はちょっとできることやるよと、は
い、そうなんですよ。
熱いなー、ゆで卵先生。
そうなんですよ、ゆでてあるだけに、
うん、うまいな、はい、でもさ、ゆで卵先生が国家斉唱して、
はい、
僕がイラスト書いたらえらいことになってますからね。
あの僕の心の中でしまっておきたいと思います、ね、う
ん、やっぱりちゃんと卵先生は
卵先生すごいす、
ね、ちゃんとしてくれるっていうね、さすがプロです、
はい、
やっぱプロは大きいな、いや心が
プロ大きいです
な、お前な、ありがたいな、UK さんもね、
はい、友情出演していただいて、
は
い、
そして芸人さんもちょっと名前は言えない
はい、先日行われたブラジルにちなんだ、
はい、
あの芸風をお持ちの方がひょっとしたら、はい、来ていただけるんではないか。猫ひろし
さんではないですね。
にゃーではないですね。
はいはい、
はい、
来てもらえるとね、
いいなと思ってるんですけども、
またそのもし来られたらそういう方にちょっと一言言ってもらうコーナーもできるんですか、
はい、一応、まあ、その時用のために、うん、まあ、UK さんの方にも、はい、まあ、ちょっとこうお話のできるような雰囲気になればなというのはあります。
わかりました、
はい、
そしてあと1分ですが、
はい、
なんとですね、坂本さんからですね、
はい、
チケットプレゼント、
ありがとうございます。
この大会のプレゼントですね、
はいはい、
でこれはカップルで5組、
そうですね、ペア5組、
ペア5組を、はい、招待するということで聞いてます、はい、そしてこれはもう平田明宏ホームページから、
はい、
この放送もですね、もう、9月のですね、10日から、
はい、
8日かな、
はい、
今日 8日ですけどね、収録はね、はい、まあ、10日ぐらいからアップします、
はい、ありがとうございます。
そこにですね、応募の、
はい、
ことをこれ載せさせていただ
きます。ありがとうございます、
はい、そんな感じで、
ありがとうございます。
いかがでしょうか。
はい、ぜひ、今大会なんですけども、うん、まあ、ペアで来ていただいてもですね、うん、お子様が小学生以下であれば小学生以下は入場料無料になってますので、
ほうほうほうほう、
ぜひですね、3連休シルバーウィークの3連休の最後の 月、うん、月曜日になるとは思うんですけども、はいはい、この機会にですね、お子さんと、まあ、足を運んでいただくとか、あとは、まあ、カップル友達と来ていただいたりとかで、うん、ぜひとも平田さんの、ところのホームページの方にお問い合わせいただいて、
は
い、
そうですね、はい、僕からですね応募いただいた方には送らせてもらいます。
ありがとうございます、はい、もういろんな手間かけさせて、はい、申し訳ありません、
はい、まあこんな機会に、まあ、触れ合うというかちょっと覗いてもらうと、
はい、
興味本位でもええやんな。
いや興味が一番大切なんで、
ちょっとこう空手ってどんなんやと、
はい、
でその要は心技体の、
はい、
心技体磨き上げたその要は技をと技をぶつけ合ってね、
はいはい、
でそこからまた、まあ、喜びも、
はい、
まあ、夢も希望もまた生まれたら、 それはそれでいいでしょうな、
はい
はい、というわけでございまして、もうこれで今日は終わりなのでまたね、はい、来てくださいね。
ありがとうございます、
はいはい、でも、もう番組終わりです、
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい、
はい、失礼します。
ありがとうございます。